ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、マニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。ゴールデンウィーク明けの金曜日、かなりバタバタされている方も多いのではないでしょうか。私も例に漏れず、今日は朝から取材打ち合わせ、オンラインミーティングという感じで、今は次のオンラインミーティングまでの時間の隙間時間にこうしてお話しさせていただいています。皆様はどんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。最初の方は雨の日もあって少し心配でしたけど、その後はね、全国的にまた東京近郊もなんか比較的お天気が良くて、なんかね、花粉も落ち着いてきて、ね、気候もちょうど良くなってきて、なんか外に出るのが気持ちいい季節になってきましたよね。ね、私は、いろいろありながらも、今日はお話ちょっとしようかなと思ってるのは、一泊で軽井沢に行ってきました。長年の友人で、アーティストでもあってデザイナーでもあって画家でもある友人が今軽井沢に移住していて、ね、そこでね、とってもリラクシングな時間を過ごしてきました。軽井沢は私にとってはなんかどこかこう懐かしい場所でもあるんですね。それは昔父のおばがね、別荘を持っていて、で小さい頃にね、よく遊びに行ってたんですよね。で大人になってからもその別荘に訪れることがあって、ただ冬の軽井沢って本当に閉じていて、寒いので、観光地っていうよりも静かな土地っていう感じなんですけど、それでこう春になると草木がすっごい、その別荘のね、草がすごい勢いよく伸びてきて、で夏とかね、遊びに行くとまずその草刈りから始めるみたいな、そんなことも何回か行っていて、とっても、ノスタルジックを感じる場所なんですね。で今はね、新幹線が開通したので、東京から本当に1時間でぴったり1時間ぐらいで着きますけどね、本当に近くなったなと思っていて、それこそね、渋谷から横浜とか鈍行で向かうと40分くらいだから、本当にもう着いたのっていう感じで軽井沢に到着するんですよね。で軽井沢って避暑地としての歴史もありますし、なんかね、品がある空気が流れてるなって感じるんですよね。でその友人から聞いたんですけど、もう軽井沢では景観を大切にしていて、暮らしてる人でもこう洗濯物を外に干せないそうなんですね。だからもう街全体でその品とか空気感を守ってるんですよね。あとこの植物もやっぱりその土地土地によって変わりますよね。なんか少しこう群馬の方に行くとこう杉の木がすごくあるとのことなんですけど、軽井沢は白樺のね、木がまっすぐ伸びていて、景色の中には浅間山が見えたり八ヶ岳が見えたりとかして、本当にこう景観もいいんですよね。なんか白樺ってやっぱりこう白っていうところもあるし、まっすぐ伸びる背の高い植物なので、なんか品がありますよね。植物療法ではね、バーチオイルとかってむくみなどに使われていますけどね、すっと伸びる姿がなんかこう深呼吸したくなるような感じがするんですよね。そんな軽井沢ですけど、ね、浅野屋さんのパンがあったりとか、朝食に有名なお店があったりとか、あとスコーンが私大好きなんで、スコーンのお店も結構あるんですよね。で昔軽井沢のメイっていう文学にゆかりのある方がされていたお店があったんですけど、今はね、残念ながら閉じてしまったみたいなんですけど、そういうね、軽井沢にはね、本当にいいなと思う。あとあれもありましたね、沢村のね、ベーカリーカフェがあったりとかして、そこもね、すごくおしゃれな感じで、最近はね、本当に、最近はでもないか、 駅前のアウトレットにもできたので、帰りに寄るのも恒例になっていて、それもあってとても良い滞在だったんですけど、そしてその間に、友人が、私が本当に川が好きなので、いろんな滝とか川に連れてってくれたんですよね。軽井沢を流れる湯川だったりとか、大きな滝の源流のところに連れてってくれたり、いろんな水辺に行って、で本当に川の流れを見ていると、流れるってことで大事なんだなって、こうつくづくと、こうその川を見て静かな時間を過ごして、本当に止まってると濁ってしまうし、でもこう流れていればね、こう少しずつでもこう巡っていくから、人の気持ちも、この毎日もね、きっとそうなのかもしれないなって、こう川を見ながらそんな風に思うことができた軽井沢の滞在なんですが、なので今日は最後にその川の音を皆様にシェアしながら終わりたいと思います。これからね、オンラインミーティングが始まるという感じなんですけども、ね、いろんなことがありますけれども、なるべく滞らずに流れるようにって、そんな風に過ごしていけたらいいなと思っています。それではまた来週お会いしましょう。